はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局、第44回45でしたね、すっかり忘れておりましてですね、第45回ですね、今回新庄君がですね、仕事で、まあ、お芝居の仕事で来れないということで、私茶松2016一人でお送りさせてもらっております。下手に映ってるのが、あ、今映ってるって言っちゃったんですけど、今ですね、現在収録しているものをですね、なんとツイキャスでも上映中という形ですね。なので生放送を、もしこれ、あの、私のツイッターを気になった人がいたら見てくれたら嬉しいなと思っております。下手に映ってるのは、愛人の、辻村さんです。はい、でアシスタントの公式愛人の辻村さんと、アシスタントの長谷川さんですね、愛人2号ですね、はい、愛人に囲まれて、今回お送りさせてもらっております。はい、ということで今回ね、新庄さん、いらっしゃらないので、いつものようにですね、その辺にあった DVD を持ってきたぞコーナーですね、やりたいなと思います。非常にサクッとまとめていこうかなと思います。はい、ということで今回のですね、お題はですね、ビビッででん、これですね。はい、殺人の追憶、2003年、ですね、の映画でございます。これはですね、ポン・ジュノという監督が、撮った映画です。これはですね、どういう映画かと言いますと、実際に起きた未解決連続殺人事件をテーマにした、衝撃サスペンス。韓国で560万人を超える動員数を記録し、事実をもとに綿密に構成された脚本と緊迫感あふれる映像で、犯人を追う刑事たちの焦燥感が身近に迫る、ですね、韓国の名優ソン・ガンホなどなど出ています。でこの韓国映画なんですけれども、皆さんどうなんですかね、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないと思うんですけど、一応これ言っとくとですね、映画秘宝という雑誌の、2000年から2010年までの間の10年間、2010年の最後の集計映画秘宝を取ったんですけれども、0年代トップ10の第1位です。これが、殺人の追憶という映画が、それを聞いてですね、私も納得のいくあれだなと思いました。というのも、非常に面白いです、これは。そうだね、障害ランキング入ってきますね、トップ10には入ってくるんじゃないかなと思います。特にこのポン・ジュノという監督なんですけれども、ちょっともう一風変わっております。どこがどう一風変わってるかというと、まあ、独特の間を持って編集してるっていうところもあるんですけど、非常に社会性を持った上のお話ですね、を切り取った上で、まあ、これ以外にもグエムルだったりとか、グエムル、あれ、マザー、母、マザー、マザー、韓国語でマザーか、おっしゃった、なんだっけ、母親、母なる、母、母なる、母なる証明、あ、違う、母、母、母のうち、あ、違う、なんだけど忘れちゃいましたね。韓国映画で、母なる証明ですね。をやっております。実はですね、母なる証明もものすごい面白い作品なんですけど、ちょっとですね、母なる証明は、これをやってしまうと、ここでやってしまうとちょっとネタバレが過ぎちゃうとちょっと言えないなということで、殺人の追憶の方を持ってきてもら、持ってこさせてもらいました。ポン・ジュノはですね、この殺人の追憶と母なる証明、グエムルなどで、人気を博してですね、今やハリウッド監督ですね、スノーピアサーを昨年やって、それは微妙でしたけど、次のやつはすごいことなんだろうなというふうに思っております。はい、で、この映画のどこがすごいかということを簡単にまとめたいと思いますね。まあ、ある、農村でですね、若い女性の変死体が発見されます。なんか赤いドレスというかワンピースみたいなのを着せられてて、農村の横、農村というか、畑の横にある側溝の下に隠されてるんですね。で、自分の持ってたバッグとかで手足を縛られて、強姦をされた状態で、もう亡くなってる状態ですね、見つかるというとこからお話が始まるのですけれども、なんとですね、これ実際にあった事件で、実際に10人ぐらい亡くなっております。同じ手口ですね。で、まあ、実際にあった事件ですから、それをもとに史実として描いているわけですけれども、 これ結論から言うと実際にあったんで言っちゃいますけど、犯人は捕まってません。今現在も10人が亡くなった連続殺人事件の犯人はまだ捕まってませんね。で、まあ、その犯人の惜しいところまで迫ったというお話です。で、まあ、これ殺人事件の犯人コナンだったりとか金田一君みたいに犯人はお前だっていうことを楽しむものではなくてですね、この、映画の背景にあるのが、実際の韓国社会の闇というか、その辺のところはうまく描かれております。で、具体的にどういうことかというと、まあ、軍国主義だったわけですよね、このちょっと前までは、韓国っていうのは。で、それが民主化解放された上で、っていうすぐぐらいの時だったんですよね。なので、ちょっと非常に社会が不安定だというところもありますし、実際に、これソン・ガンホさんが、主人公で、犯人を追っていくんですけれども、まあ何なんですかね、田舎のある田舎の韓国のっていうところもあるかもしれないんですけど、基本的に、目のついたやつはしょっぴいて無理やり吐かせるっていうやり方ですねバンバンぶん殴ったりしてますね。はい。で、それだけだとちょっとどうなんだっていうことで、韓国のソウルから、エリートですね、大学でのエリートの刑事、ちょっとやさ男風の男が来て、そいつが科学的に事件を解決しようというアプローチで迫ってくます。で、ちょっと暴力はどうなんだみたいな話もしてて、その辺のところも非常に犯人に迫っていくところで面白いんですけど、まあ、暴力的な検知と科学的な検知から迫っていくんですけれども、あまりにもですね、犯人が捕まらないんです、うん、当たり前ですね、捕まってないわけですから、全然犯人の足元になかなかたどり着かないところで、結局エリート刑事の方がですね、テンパってしまいましてですね、犯人と思われるやつをボコボコに殴り出したりとかするんです。それをもともと暴力刑事だったソン・ガンホがたしなめたりとかしてです、その辺がまあ話としては面白いかなというふうに思います。で、あとは、この国の持つ暴力性だっていうことはありますね。暴力性が本当に目の前に出てたですね。多分ポン・ジュノは、暴力がまかり通る社会が正しいと思ってはいけないということを言いたかったのかなというふうに思っております。で、結局、犯人は捕まえられなくて、主人公のソン・ガンホさんは、なんか刑事を辞めてですね、サラリーマンみたいな感じで普通の仕事をしてるんですけれども、そこでもうエピローグですね、エピローグで、仕事の途中でたまたま最初の死体が見つかった、農村 の側溝の溝のところに行くんですけれども、たまたま通りかかるのか、通りかかってふと思い出して、ああそういやこの溝の下に、で死体があったなみたいな感じで溝を覗くんですよね。で、まあ、その、ね、溝を覗くっていうのがね、穴の中から撮ってるカットなんですけれども、まあ、暗闇を覗いてるんですよね。だからこれが多分いろいろと意味してるところがあるんだろうなっていう、頭でもありますし、一番最後でも溝を覗くっていう行動をこのソン・ガンホはします。真っ暗闇の中を覗くっていうことですね、暗闇の中からのカットですね、非常に象徴的ですね。多分見えない韓国社会の闇だったり暴力性を描いてた上で、でふとそのまま顔を上げると、その辺に住んでるであろう小学生ぐらいの女の子がいまして、最近同じようにその溝を覗き込んでいる男は見たよと。で、その男は昔自分がしたことを思い出して覗き込んだんだっていうふうにその小学生に言ったらしいです。ここに最後の最後に来ていきなり犯人が出てくるのと、こんなところでと。で、田舎刑事は顔を見たかっていうふうに、とっさに尋ねると、少女は見たっていうふうに答えるんです。これは一気にいけるんじゃねえかと、まあ、もう刑事は辞めてますけど、まあでも情報提供はいくらでもできますから、見たっていうふうに言って、これでって刑事の顔にその一瞬戻って、どんな顔だったっていうふうに聞いたときに少女がある言葉で聞き返すんですけれども、それは見てのお楽しみということですね。その一言に全てのなんか問題が詰まってるなと、ああこれはややこしい映画だぞと思いましたね。はい。ですから、まあちょっと本当に、見たことない人は本当ぜひ見てください。多分100年後相当評価されてる映画だと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。で、これですね、これですね、よいしょ、あ、こっちか、こっち、はいはいはい、難しいですね、カメラでね、逆なんですね。 はい、日本の薄っぺらな、刑事映画ばかりを眺めてきた観客たちもこの大問題作には腰を抜かすことだろう井筒和幸というふうに書いておりまして、私の盟友井筒君もこのようにコメントを寄せておりましてですね、殺人の追憶の話を井筒監督する時があったんですけれども非常にあれはいいねっていう話はしててでこういうコメント残してましたよねって言ったらいやそれは知らないっていういやおっさん忘れてんのかよといやっていうことはありましたけど、もう一つですね坂本仁さんが残しているコメントで非常に確かにその通りだなと思ったのは、黒澤明の孫が実は日本じゃなくて韓国にいたということを言ってるんです。でおそらくですね黒澤明の何でしょうねあのメンタリティみたいのはこのポン・ジュノっていう人は継いでますね、ですからまあ別にいいんですけどね日本人じゃなくても全然構わないんですけどおそらく相当黒沢映画も見てますし、非常にこれは本当見応えある映画だなと思います。まあ、ここの辺りから一気に韓流ブームというんですか韓流映画みたいのが出てきて、あれですけれども日本を、席巻しましたけどどうしてこんなに韓国映画がね盛り上がってるのかっていうのはまたちょっとね、別のお話というふうにさせてもらえればと思います。ということで殺人の追憶ですね非常にいい作品です。もう普通に旧作で、レンタルしてますんでこんなの100円で見れるんだっていうふうに思ってもらえるとこんな拾いもはないと思いますね。ですのでぜひぜひ、お時間ある時でも見てください。はい、ということで今回か、短くやってきましたけれども、告知ですね。告知、今度2月の、14日ですね、16時から、今回この東京ミルク放送局を、公開収録させていただきます。はい、非常にちょっと、まあ、どれぐらいの規模でやるのかっていうのはあれですけど詳細は、ミルクホール東京劇団東京ミルクホールのホームページに記載してますのでぜひ見てくださいという形でぜひちょっとね皆さんと一緒に、こちらの公開放送やっていきたいなと思いますので興味がある人はぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、ということで、もうエンディングテーマもなしでねこのまま終わりにしたいと思いますんではい、ということで今日も、ありがとうございました。またね、来週も、お送りしたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。